ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。今回は地域政策学部教授西澤敦夫先生です。西澤先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。聞き手は高津敦子です。
さあ、それでは西澤先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はじめに先生のご経歴について教えてください。
はい。現在、高崎経済大学におります。で、出身は、東京都になりますが、はい、現在はちょっと荒川をちょっと一歩越えた川口市内に住んでるんですけれども、
はい。
それも、これたまたまなんですが、この後、話にあると思うんですが、私、大観というものの研究をしてるんですけども、
はい、
その大観の親玉の本拠地があったところの、陣屋って言うんですけど、その本拠地のあったところに今住んでいます。
そうなんですね。
はい。
意図的にですか？
いや、意図的じゃなくて、たまたまいろいろ探してる中でいいなと思ったところが、はい、まさにその場所だったんですね。実は、は
い。偶然ってすごいですね。
はい。
はい、そうすると先生は東京や埼玉、比較的関東圏内にずっとお住まいだったっていうことですか？
そうですね。はい。
はい。ただ群馬を経由して長野県に以前に行かれていたことがあったそうですが。
そうですね。田舎が長野のもんですから、しょっちゅう信越線に乗って、はい、こう高崎はすいません通過だけさせていただいてましたけども来てました。はい。
そうだったんですね。そうなると横川のあたりでちょっと時間を待って山越えをしていたっていう時代でしょうか。
そうですね。電車で行くときはもちろん横川でこう釜飯を買いながらこう連結を待ってるんですけども、
はい、
車でもやっぱり横川の方は通っていきますから、高速の場合であっても下であってもやっぱりどうしても荻野屋さんに寄ってしまうというところありましたね。
そうなんですね。はい。やっぱり横川といったら釜飯ですけれども、
はい、
なんだかお家にはたくさん釜があったそうですね。
そうですね。どうしても捨てられずに持って帰ってしまうところがあって、
はい、
最近は買った場合は一部置いて一個だけ持って帰るとかそんな感じかもしれませんけども、
はい、はい。先生のお家ではどのように活用されてたんですか？
そうですね、あんまり結構しまい込んでるんですけども、
はい、
病気になったりした時にはそのお粥に炊くのに使っていますね、大体。はい。
ね、益子焼きなので何だかご飯はすごくよく炊けるなんて聞いたことがありますね。
そうね、普通のご飯を炊こうとすると結構焦げちゃってお焦げ以上になってしまうかもしれません。はい。
でもお粥だったらいい塩梅に。
そうですね。はい。
はい。そんな活用方法もあるそうなので皆さんもお家にありましたらぜひお試しください。火加減だけご注意くださいね。はい。さあ、先ほど研究が大観なんて出てきましたけれども、先生のご専門が歴史学、日本近世史ですが、これらの研究を始めたきっかけ、または興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
はい。うちの父が、社会科の教員をやっておりまして、結構うちに歴史関係の本がたくさん、あったんですね。それを小さいうちから、結構めくってみたりするのが好きで読んでいって、さらに、時代劇なんかもこう、今あまりないんですけども、
ね、
結構昔はたくさんやっていたので、そんなのを結構喜んで、見てて、歴史やりたいな。ただ、研究者というよりは、当初は父と同じように、先生になろうな、社会科の先生になりたいっていうふうに思っていたんですけれども。
はい。はい。そこが研究してみようと一歩進んだのは、どんな時、どんないつぐらいの時だったんでしょうか？
やはりこれは大学に入学してからですかね。
はい。
それまで歴史好きって言っても多分多くの方そうだと思うんですが、ある決まった辞書をこう読んだりこう覚えたりたくさん知ってるよっていうのがその歴史の研究みたいなふうに思っていたんですが、
はい、
実際は歴史っていうのは資料という、 こう証拠に基づいてこう明らかにしていく科学なんですね。
実は科学だったんですね。
そう、昨今こうエビデンスがうんぬんとこうよく言われますけれども、
はい、
きちんとした証拠に基づいて明らかにしていくものなんですよ。でその資料を使っていく、資料を読んでいくっていう、 こう面白さをこう知って、でのめり込んでるうちに まあ、同じ教員でも、まあ、研究もできてさらに、まあ、教員もできるというのはやはり大学の教員ということになるので、それをまあ目指したというところです。
はい、ありがとうございます。さあ、研究内容やテーマについて詳しく伺います。さあ、ここで大観の話を詳しく聞きたいんですが、
はい、
あの先ほど昔はあの時代劇がよくテレビでありましたよなんていうことで、はい、大観と聞くと私はどうしても悪大観、はい、悪いようなイメージがとても強いんですが、実際はどうだったんでしょうか。
はい、実際悪大観っていうテレビに出てくるようなタイプのというか、そんなのはほとんどいないですね。
あれ
はい、だから私がその今大観の研究をしてるっていうのの一つの目的は、そういうまあステレオタイプのこう考えっていうのをこ
う
払拭しようというところにもあるんですね。でもしこの悪大観っていうのがたくさんいたとしたら、江戸幕府って260年間こう続いていくんですけれども、260年間続いてません。そこら中でこう反乱一揆とかこういろいろ起こって、多分続きません。そんなことがもしあったならば、
はい、じゃあ実際はいい大観、善大観ばかりだったというようなイメージでしょうか。
そこはちょっと微妙かもしれない。いい大観ばかりっていうか、確かにすごく農民に慕われて顕彰されたり神様のように扱われる大観ってもたくさんいるんです。でもそうじゃない、まあ要するにサラリーマン的というか、ごくごく悪いこともしないけどもいいこともしないというような、まあそういう普通の大観っていうのもたくさんいるんですね。本当にサラリーマン的なというか、まあ転勤族なんですけれども。
そうなんですね。
はい、
はい、改めて大観どんな仕事をしていた人なんでしょうか。
はい、まあ大観って別に江戸幕府だけではなくて各大名の藩というところにもいますし、別に幕府だけのものではないんですが、基本的には大観っていうのは代理の官と書いて大観なんですよね。
代理の官、
じゃあその代理って誰かといったら、
はい、
例えば幕府であれば将軍の代理の官ですし、そして藩大名であれば大名の代わりの官が大観なんです。それで代理として幕府であれば幕府の直轄領を将軍に代わって支配すると、そしてそこから年貢を徴収するというのがまず一番の仕事です。
はい、なんだか代理と聞くとまた印象が全然違いますね。
そうですね。ですからいろんな書物でもそうですが、大観と書いてなくてみんなお大観、御の大観って書いてあるんですね。
あ、お大観、
それは誰の代理かとこう考えたときに、将軍様の代理であればやっぱり恩というのをつけないとやはりまずい。
そうですね、敬う気持ちがっていうことですかね。はい、はい、いや改めて聞いてみますと全然ちゃんと知らなかったんだなっていうのと、改めてまた時代劇をちゃんと見てみたいななんていうふうに感じましたね。
まあ、時代劇最近ちょっとやってないの で、
そ、 うです、ね、
その辺が一番、10年前ですと学生にこう話す時でも悪大観という言葉が通用したんですよ。でも最近は悪大観って言っても通用しないんですよ。
そうですね、
時代劇自体やってないですし、まあ、10年前でもおじいちゃんと小さい頃になんか水戸黄門ちょっと再放送見たりした、そんな感じで知ってたのが今じゃもう皆無なので、全然水戸黄門の悪大観っていうのは全くもう死語です。
引導、ね、はい、が8時何分出るよっていうのもなかなか通じないっていうことですよね。
全然通じないです。
時代とともにちょっと説明が難しくなってる部分も、
だからもう大観とは何かと説明してから、ね、悪大観っていうのに、まあテレビとかその他でもまだ使われてるけどこういう意味で使ってるんだよっていうのをゼロからこうお話ししなきゃいけないような感じですね、現在は。
そうなんですね、はい、なんだか先生のご苦労も見えてきましたね。さあ最近の研究内容ですが、先生はねずっと日記の研究をされてるそうですが、
はい、
はい、最近の研究を教えてください。
はい、まあ基本的に日記というのは江戸時代にはたくさんこう武士あるいは百姓あるいは町人でもこう書いているものなんですが、特に私はまあ大観の研究をしているということもあって、その大観の日記をいくつかこう読んで、 まあ、翻刻をしながらその中で得た知見をまあ論文にまとめていくというようなことをしております。
昔の方は結構日記を書いてたんですね。
本当に筆まめです。まあ、でも今も日記ではないですけど、皆さん若い人でもこうツイッターとかいろいろこう SNS というのでこう発信して、ちょっとしたことでもこう発信してますが、
そうですね、
まあそれを考えれば別に江戸時代だからって特に今と違うところはないんじゃないかなというふうには思いますけど。
はい、そしてちゃんと今でも見られる状態で残ってるのもすごいななんて感じました。
結構保存状態が良くて、和紙って本当に丈夫なんですよ。和紙で墨で書いてあるというのは、例えば今我々が使ってるこの紙って西洋紙ですから、濡れちゃったりしたら元にピンとなりませんよね。
そうですね、シワシワですね。
乾いてもやっぱり元の状態にならないですけども、和紙は濡らしてもまた元の状態に戻ります。で再生も効きます。溶かしてまた漉き直すということもできます。それで虫には食われるんです。やっぱり
よく穴開いてる、ね、書物ありますね、はい、
やっぱり楮三つ股とかそういう原材料ですから、あるいは塗りなんかもそうですけど全部澱粉質だったりしますので、
はい、
結構虫さんは喜んじゃうんでまあ、そこさえこう気をつけていればまだ何百年もこう保存いい状態で保存して後世に残すことはできます。
はい、まあ、紙も、ね、いいものだったからこそ残っていてっていうので、ね、なんだかそこも不思議だな、面白いななんて感じますね、はい、さあ来週ですが、近世日記の世界というテーマでお届けします。どんな内容になりそうでしょうか。
はい、まあ、当時の日記でも非常に珍しい気温がこう記されているという、 こう日記で、まあ、その辺から具体的な、まあ、気候変動だとかあるいは災害だとかそういったものについてもこう知れるという非常に当時としては珍しい日記になります。
はい、その日記は大観の書いたものでしょうか。
はい、
暮らしぶりなどもね、いろいろわかるかもしれません。来週は近世日記の世界というテーマでお届けします。ご期待ください。ラジオセミナール、今回は地域政策学部教授西澤篤夫先生でした。来週もどうぞお聞きください。西澤先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。